しばらくすると、名古屋はもうじきでしょうか、という女の声がした。見ると、いつの間にか向き直って、及び腰になって、顔を三四郎のそばまで持ってきている。三四郎は驚いた。そうですね、と言ったが、初めて東京へ行くんだから、一向要領を得ない。この分では遅れますでしょうか。遅れるでしょう。あなたも名古屋へお降りで。はあ、おります。この汽車は名古屋止まりであった。会話はすこぶる平凡であった。ただ、女が三四郎の筋向こうに腰をかけたばかりである。それで、しばらくの間はまた汽車の音だけになってしまう。次の駅で汽車が止まったとき、女はようやく三四郎に、名古屋へ着いたら迷惑でも宿屋へ案内してくれと言い出した。一人では気味が悪いからと言ってしきりに頼む。三四郎ももっともだと思った。けれどもそう快く引き受ける気にもならなかった。何しろ知らない女なんだからすこぶる躊躇したにはしたが、断然断る勇気も出なかったので、まあいい加減な生返事をしていた。そのうち、汽車は名古屋へ着いた。大きな行李は新橋まで預けてあるから心配はない。三四郎は手頃なズックのカバンと傘だけ持って改札場を出た。頭には高等学校の夏帽をかぶっている。しかし、卒業した印に気象だけはもぎ取ってしまった。昼間見るとそこだけ色が新しい。後ろから女がついてくる。三四郎はこの帽子に対して少々決まりが悪かった。けれどもついてくるのだから仕方がない。女の方ではこの帽子を無論ただの汚い帽子と思っている。9時半に着くべき汽車が40分ほど遅れたのだからもう10時は回っている。けれども暑い時分だから町はまだ宵の口のようににぎやかだ。宿屋も目の前に2、3軒ある。ただ、三四郎にはちと立派すぎるように思われた。そこで、電気灯のついている3階造りの前を済まして通り越して、ぶらぶら歩いていった。無論不案内の土地だから、どこへ出るかわからない。ただ、暗い方へ行った。女は何とも言わずについてくる。すると、比較的寂しい横丁の角から2軒目に、御宿という看板が見えた。これは三四郎にも女にも相応な汚い看板であった。三四郎はちょっと振り返って、一口女に「どうです?」と相談したが、女は「結構だ」と言うんで、思い切ってずっと入った。上がり口で二人連れではないと断るはずのところを、いらっしゃい、どうぞお上がり、ご案内、梅の4番などとのべつにしゃべられたので、やむを得ず無言のまま2人とも梅の4番へ通されてしまった。下女が茶を持ってくる間、2人はぼんやり向かい合って座っていた。下女が茶を持ってきて「お風呂を」と言った時は、もうこの婦人は自分の連れではないと断るだけの勇気が出なかった。そこで手ぬぐいをぶら下げて、お先へと挨拶をして風呂場へ出て行った。風呂場は廊下の突き当たりで便所の隣にあった。薄暗くってだいぶ不潔のようである。三四郎は着物を脱いで風呂桶の中へ飛び込んで少し考えた。こいつは厄介だと、ジャブジャブやっていると廊下に足音がする。誰か便所へ入った様子である。やがて出てきた。手を洗う。それが済んだら、ぎーっと風呂場の戸を半分開けた。例の女が入り口から「ちいと流しましょうか?」と聞いた。三四郎は大きな声で「いえ、たくさんです」と断った。しかし女は出ていかない。帰って入ってきた。そうして 帯を解き出した。三四郎と一緒に湯を使う気と見える。別に恥ずかしい様子も見えない。三四郎はたちまち湯船を飛び出した。そこそこに体を拭いて座敷へ帰って座布団の上に座って少なからず驚いていると、下女が宿帳を持ってきた。三四郎は宿帳を取り上げて「福岡県宮古郡正木村小川三四郎23年学生」と正直に書いたが、女のところへ行って全く困ってしまった。湯から出るまで待っていればよかったと思ったが仕方がない。下女がちゃんと控えている。やむを得ず同県同郡同村同姓花23年とデタラメを書いて渡した。そうしてしきりにうちわを使っていた。やがて女は帰ってきた。どうも失礼いたしましたと言っている。三四郎はいいやと答えた。三四郎はカバンの中から帳面を取り出して日記をつけ出した。書くことも何もない。女がいなければ書くことがたくさんあるように思われた。すると女は「ちょいと出てまいります」と言って部屋を出て行った。三四郎はますます日記が書けなくなった。どこへ行ったんだろうと考え出した。